皆さんこんにちは。文化時代に挑む中小企業の時間です。この番組は予測不能な文化時代に挑む中小企業へ熱きエールを送るをテーマに、企業経営のヒントになるさまざまな事例を紹介していきます。パーソナリティは中小企業を経営して44年、毎度教授でおなじみ関西大学名誉教授大西正智先生です。では大西先生、本日もよろしくお願いします。
毎度毎度、毎度教授こと大西正智です。よろしくお願いいたします。
ナビゲーターを務めるのは私、大西先生のアシスタント、優しいコピーライターの森原英寿です。この番組は文化時代に挑む会の協力でお送りします。では文化時代に挑む中小企業第3回放送、出発進行。今回の放送は蒸気機関車の汽笛を合図に始まりましたが、一体どんな方がゲストにお見えなんでしょうか。
本日は蒸気機関車をルーツとする東大阪の発明を招いています株式会社ユニックスの大村昭雄会長です。
はい、皆さんこんにちは、私は株式会社ユニックスの大村昭雄と申します。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。
お願いします。
よろしくお願いいたします。先ほど大村さんを発明王として紹介しました。類まれなるですね、アイデアから生み出すいろんな製品を開発されました。社会に大きく貢献されて、関係団体から何度も表彰されています。しかし輝かしいスポットライトを浴びる一方で大変ですね、苦労されて今の経営をしております。その辺の逆境をどういうふうにして、です、解決されたかをですね、お聞きしたいということがあります。よろしくお願いいたします。じゃあまず最初に御社の事業内容からお話をお願いいたします。
はい、私は現在、5年前にですね、5年前までは社長でしたけども、現在は現役の会長職をしております。弊社株式会社ユニックスの本業はポリウレタンコーティングといいまして、ちょっと特殊なコーティングですけど、まあ、縁の下の力持ちと我々は言ってるんですけども、産業界の大きな機械のロボットとかですね、そういった部材に機能的コーティングをしておる会社でございます。はじめはですね、企業当時は八尾市に貸し工場を借りて、開いたんですけど、まあ当初はなかなか軌道に乗らず苦労しておりました。そして、シャープ時代に購入した自宅もですね、売却して、乗り越えてきました。またその後借家住まいですけども、その1階がですね店舗でしたので、そこを改装しまして、家内が喫茶店を開くということで頑張って、しのいできたと、そういう時期もありました。その中でも、まあ、なかなか軌道に、まあ、乗ることが難しかったんですけども、当時ですね、社会問題でありました使用済み注射器の不法投棄問題がありまして、滅菌装置を作ってほしいと、開発してほしいという依頼が飛び込んでまいりましたんです。はい、
はい、ちょっと待ってください、ユニックス様の本業であるウレタンコーティング、それと注射器の処理器では全くジャンルが違いますよね。
そうですね、そうなんですけども、塗装もですね、あるいは機械を作るのも、物を作るということは同じ考え方なんですね。
なるほど。
そんな意味では、まあ、同じと思ってください。実は私はですね、メカトロが大好きで、もともと技術者でした。はい、今先ほどですね、この番組で蒸気機関車の汽笛が流れてましたけど、はい、これはまあ今はですね亡きお父さんですね、国鉄職員であった時代、私が小学校6年生だったと思います。はい、伊賀上野駅というところでですね、貨物列車の入れ替えをしている時に、運転席に乗せてもらったんです。今はとても考えられないんですけども、 メーターやレバーがたくさんあって、そして、レバーを引くと汽笛が大きくなってですね、もう本当にびっくりしたのと興奮したのとで、そんな出来事があったということが一つの引き金になったような気がします。それから機械や電気が好きになってですね、はい、家ではですね、トーマス・エジソンとかですね、それからジェームス・ワットなんかの電気本をむさぶるように読んでいた記憶がございました。そしてですね、まあ、学年が上がるとともに時計の分解とかですね、当時ご存知と思いますけど、セルロイドがよく燃えるんですけど、それを燃料としたロケットを作ったりですね、はい、でまあ怪我をしたりですね、はい、まあ親父に怒られてました。
大変でしたね。
まあそれにも懲りずにですね、はいはい、電気とかいろいろやってる間にですね、はい、中学校3年生ぐらいやったと思います、はい、当時の小さなミニチュア真空管というのがありまして、それで携帯ラジオを作りですね、成功しまして、親父にですね、ようやったっていうことで褒められまして、本当に嬉しかった、そんな思い出がありました。はい、
そうですか、ね、まあそれがきっかけでですね、技術者の道を歩まれ、シャープにですね入社されたんですね。
そうです、はい、私はもともと高卒でですね、はい、電気科を卒業したんですけども、シャープ株式会社、まあ、当時は早川電気工業だったんですけども、はい、もう入社しました、まあ、二次試験の時にですね、運よく創業者の早川徳次さん先生にですね、はい、面接が合いましてですね、はい、この時にまあダメ元でですね言ったんですけども、僕は高卒なんですけども研究してですね、研究室で研究して新製品を作りたいと、そういう技術者になりたいと申し入れたんです、はい、まあダメと思ってましたけども、採用通知が来まして、うん、そこにはですね、平野研究所第7技術部とあったんですね、はいはいはい、すやったっていうような感じでですね、
すごいですね、
親も大変喜んでくれまして、
はい
は
い、
もうそれは嬉しかったです、はい、まあ、研究所はですね、しかしまあ大変でした、はい、周囲は全部大卒の人しか入ってませんでしてですね、はい、だったんですけども、社長の手回しかどうか知りませんが、ありがたいことに会社からですね、短大卒の資格を得る大学研修にですね、はい、2年間通わせていただきまして、これ夜間なんですけどね、はい、卒業して周りの皆さんとですね、対等の技術職になりました、
はい、
そしてまあ新製品がいろいろ設計開発しまして、うん、ヒットしまして、社長表彰とかですね、まあいろいろ実用新案から特許とか、まあそういうものもですね、たくさん取りましてですね、その都度報奨金とか奨励金なんかをいただき、周囲からはですね、おい南村、賞金稼ぎやなんてことを言われたこともありました。
なるほど、すごかったですね、
まあついでとは言っては失礼なんですけどね、24、3歳の時に、はい、特許をたくさん出してましたので、特許部にいた女性をですね、はい、まあいただきまして、はい、結婚してしまったんでね、
いやいや
まあそれが先ほど話しました、はい、秋サテンやりました倉庫の妻でございます。
はい、どこのわけでもございます。
それからシャープではですね、はい、十数年間猛烈社員で頑張りました、はい、本当に猛烈だったと自分でも思います、はい、でもそこでまあ天狗になったんですかね、はい、一発一年発起してですね、独立開業したわけです、
はい、
先ほどお話しましたけども、当社のピンチを救ってくれたのはですね、使用済み注射器の滅菌装置を開発依頼を言ってきてくれたのも、実はシャープにおった、はい、関係からですね、受注ができたというような流れです、
はいはい、なるほど、話がつながりました、はい、でところでその注射器の厳禁装置、これはすんなり出来上がったんですか？
ねえ、まあ、もちろん本業のですね、はい、ポリウレタンコーティングも当然ながら力を入れて会社を立て直してきたんですけども、うんうんうん、この装置の開発はですね、何としてもやり遂げないかんと、うん、まあ、寝る間も惜しんで打ち込んで、まあ、頑張った結果ですね、1年ほどでですね、まあ、完成いたしました、これがですね、まあ、世の中に知れてですね、うん、テレビ放送でもですね、全国に流されましてですね、うんうんうん、大変話題となりまして、1週間ほどはもうずっと会社の電話が鳴りっぱなしで、はい、既存のお客さんからですね、はい、電話かからへんやないかって言ってですね えらい怒られたことがまああります、まあ、そんな思い出がありました、はい、まあ、
ちょうど私があの内村さん知ったのはですね、そのまあ番組が結果番組の時でございました、まあ、NHK のですね朝の一番の番組ですね、うん、まあ、プロデューサーと一緒に内村さんとこに取材したのが初めてです。1994年の年でした。長くそれからずっと内山さんといろんな形でお付き合いさせてあげます。どうもありがとうございます、いろんなことで、はい、
まあそうですね、私が開業したのは1984年でしたけれども、はいはいはい、まあ、良いものを作れば売れるような時代でした、はいはいはい、ですけども、うん、まあそんなにはですね、まあ、簡単にはいきませんでしたよね、はいはい、まあ、私はですねもともと技術者でしたし、経営者としてはですね危機管理っていうんですか、これがまあできてないっていうんですか、甘かったんですね、開業後もですね取り込み詐欺で数千万円、はい、騙されたりですね、はいはい、あるいは倒産で不当たり手形をもらったりですね、まあ大変でございました。まあ、そんな会社が経営が厳しい中でですね、まあ、妻にはですね、シャープ時代もですね私猛烈社員でしたので、はいはい、帰りも遅く休みもありなくてですね苦労かけっぱなしだったんですけども、まあ、それでも、まあ、不平も不満も言わずにですね、まあ、子育てとそして喫茶店の経営をですね頑張っててんてこまいしながら頑張ってくれてました。そして、まあ、彼女曰くですね、私はコーヒーが好きですから、はい、夢が叶って嬉しいと、はい、そうして本当に話してくれた時は私本当に投げてきました、はい、そんな気持ちです、はい、まあ、そんなことがありまして独立 してからですね約5年後使用済みの注射器のですね滅菌装置を受注して、だんだん商売も拡大してまいりまして経営も安定してまいりまして、ところが、まあ、そういう状況になってきましたときにちょうど銀行からですね支援をいただいて、現在の東大阪の自社工場をですね取得することができました。そしてこの技術をですね生かしながらまたこれまでと違う製品開発に乗り出したんです。私の本性、まあ、本性が出たと言ったらおかしいんですけどもものを作りたいという思いですね、うん、これが回転寿司で使えている自動シャリ玉機とかですね自動おむすびを作るおむすびコロリンとか、はい、自販機の容器なんかを潰すカンペコポンとかですね、はい、また今流行しておりますドローンのですね前身となる自動操縦飛翔体というようなものを次々開発しました。まあ、そして、冒頭にもありましたけどもロケットが好きでしてですね大阪府立大学の液体窒素のロケットとかですねそれから宇宙クラブ関西というグループの、まあ、本格的な火薬を使った教育用ロボットの設計とかですね制作を支援してたびたびこの打ち上げの時にテレビ取材も受けるなど、まあ、華々しい時代もありました。まあついでにですけどもアマチュアロケットのライセンスも取得しております。
すごい、
はい、
いやちょうどその頃ですね、うん、まあ、私はことあるごとにですね内村さんをいろんなマスコミ等に紹介してまいりました。私の持ちネタの最大の持ちネタの人って何かあったらですねもう内村さんに振ってですね NHK のですね番組とか民放の番組とかですねあるいはですねなんともですね深夜にやるですね例の、吉本やってるですね番組でですね御社の製品を紹介いたしました。うん、あれは何ちゅう番組だったかな、ね、私は最後やる、あれですねビーバップハイスクールみたいな、うん、なので私が賢い人でありまして内村さんとこう内村さんのじゃなくてですね製品ね東大阪のおもろおっさんが発明した製品を何点か紹介いたしました。でそういう意味でですね、まあ、内村さんのためにですね、ついなんかどんなことをしはんねんってことでしょっちゅう聞いておりました。
はい、まあそんな時期も先生とありましてですね、はいはい、まあ、だんだん調子は上がってきたんですけどもね、 まあ、しかしね、やっぱり商売は水物でございませんけども、2008年の9月ですね、はい、突然のリーマンショックでですね、売り上げは半分以下になったんです、
はい
はい、この時は本当にまあびっくりしましたけども、はい、まあ、でもこれではいかんとこう思いましてですね、その当時からぼちぼち始まりましたインフラメンテナンスのですね、アスファルトの道路の転圧機というのをですね、開発してほしいという話が来ましたのと、同時に本業のですね、ポリウレタンの新しい機能の塗料を開発したいということで、はいはい、頑張りまして、だんだん、まあ、回復傾向に来たんです。はいはい、しかし、まあ、工事、まあ、推しと言いますけども、今も忘れません。2010年の3月9日早朝ですけども工場が全焼いたしました。まあ、まさに人生最大のピンチを迎えたわけです、はい、会社にありました NC ルーターとか旋盤、フライス、こういったもの、それからコーティングのですね、薄膜コーティング CVD とかですね、 PVD とかこういったものがですね、高価なんですけども全部ダメになりまして、アスファルト転圧機もですね、もう完成間近だったんですけど、こういったものも全て消失してしまいました。まあ保険金はかけてたんですけどもですね、保険金がいつまでたっても出ませんでした。ついに管理袋を切れてですね、裁判に持ち込みましてですね、維新も勝訴しましたし、高裁まで行きましてですね、勝訴、そして、裁判官のおのよりで和解ということになりまして、なんとか解決が済んだんですけど、これに5年間もかかってしまいました。まあ、これはこれとしましてですね、火災当日、まあ、奇跡が起こったんですね。この同じ地区のですね、中小企業の仲間、近隣の工場長とか社長がですね、来てくれまして、別棟の会議室をですね、事務所にしばらく使えと、また塗装会社の社長はですね、平日の夜とかですね、土日の夜はもうずっと使ってもええよと、塗装のブースを使ってもええよと言ってくれた、まあ、こんな優しい言葉をいただいてですね、本当にありがたかったです、まあ、早速塗料とか道具を揃いましてですね、火災の翌日より2交代で仕事を始めたんです、
はいはい、すごいですね。
そしてもうとにかく私は顧客を守る、はい、顧客を守ることは会社を守ると、こういうふうに、まあ、つなぎまして、はい、火災のことはもう後回しと、まあ、保険は5年もかかってしまったんですけども、はい、でもまあこういったことはですね、唯一火災でですね、全てが燃え残ってし、燃えてしまったんですけども、私の残った財産だったんだなと、まあ、はい、しみじみ思う次第です、はい、本当にありがたかったです、
はい、確かにですね、私は内村さんが火災になってすぐ駆けつけましてね、本当にですね、憔悴しきった状態でしてね、大丈夫かなと思ったんですが、で数日経ってからね、内村さんからですね、もう葬儀やってんねんと聞いてびっくりいたしましてね、でしかもさっきの話そうなんですけど、近くのね、長らくお付き合いしてる人からですね、温かい信用を得たと、もうこれは本当にですね、まあ、地域が持っている力っていうんですかね、その、まあ、長年の内村さんの、まあ、信頼力というのがね、成した技だと思います。本当にですね、頭が下がりました、
はい、先生のおっしゃってる知財というのにも関わってきますね、はいはい、こちらの本にしっかり掲載されております、
はいはい、それともう一つ、やっぱり非常にですね、内山さんはですね、その時にやられたのは、自社が持っているね、やる一番の宝は何かということ、うんうん、原点に戻られたところが素晴らしいと思います、うんうん、これは私が提唱している知財に他なりません。それをうまく生かして攻めていくというね、だから持ってる力をもう一回ですね、原点戻って締めていったですね、ところで私は素晴らしいですね、発想の転換と思います。やっぱり全部なくなったんですから、ゼロからもう一回スタートしたというのはすごい、やっぱり内村さんのですね、力をですね、賞賛いたしたいと思います。
そうですね、はい、まあ、先生のおっしゃる知財というものですね、あまり意識はしなかったんですけども、今まあこの風化時代に挑む中小企業の本をですね、拝読させていただいてですね、はい、まあ、だんだん分かってまいりました、はい、まあ、そんなことがありましてですね、近郊の近隣の工場の力を借りながらですね、なんとか1日の休業だけでですね、塗装工場が続けさせていただいてですね、 まあ、裁判、先ほど言いました裁判もですね、5年後には解決しました。まあ、いろいろですね、機会があったんですけども、その当時も社員も25名ぐらいおったんですけども、機会がなくなってしまいましてですね、その技術者もですね、もう十数名辞めていきまして、1年でですね、12、3名になってしまいました。もうしかしですね、まあ、捨てる紙あれば拾う紙あるって昔から言いますけども、ちょうど今から10年ほど前にですね、現在の社長町田康久さんがですね、入社してきてくれました、彼は前職も塗装工場でですね、うちの会社よりも大きい工場なんですけども、営業課長をやっておりましてですね、将来を職をされとったんですけども、やはり社風とかですね、会社方針に合わないということで辞められまして、うちへ来たんですけども、私の会社では一塗装職人としてですね、いいかということでそれで入っていただきました、それから1年ほどでですね、彼のやっぱり力とかですね、能力、それから考え方、こういうものがですね、共感いたしまして、なんとかこの彼を私の後継者にしたいなとこう思っとったんですけども、社長が押し付ける社長ではいかんと思ってですね、社員がですね、その社長を選ぶような形態を作りたいと、そんなことを考えたわけなんです。
で確かにね、確かにですね、今事業を継ぐというのは非常に難しい問題でして、中小企業白書もそうですし、いろんなところからですね、いわゆる事業を継ぐという形で、それで、大村さんのところはですね、家族が継ぐんじゃなくって社内の、人材スターということは非常に大変ですね、英断されたと思うんです。その辺のいきさつをちょっと紹介してもらえませんか。
そうですね、もちろん家族ではやりたかったんですけども、家族は手伝ってもくれました。娘たち2人いたんですが、2人とも手伝ってくれました。でも長女は東京の方に早くに結婚しましたし、次女は自分で、税理士になりましてですね、お客を持っておりましてですね、当社の取締役はなってるんですけど、社長にはならないということで、社員から選ぼうと、そういうふうに思ったわけです、でそういうふうになりましたのでですね、なんとか先ほど言いました社員をから信頼されるというストーリーを考えてですね、アンケート方式っていうのを取ったんですね、社長を選ぶというアンケートじゃなしにですね、いろんな会社に対する希望とかそういうのを書いてくれということで、一番最後にですね、もし私が社長を辞めたり、あるいは何かの不良の事故があった時に誰に頼るかということを取りましたらですね、95% 以上が町田社長を選んだということで、社長にも町田さんにもですね、あなたはですね、社員に選ばれたんですよと、だから何としても社長になってほしいと、初めは誇示もされました。もう1年かかりました。でも口説き落としてですね、その社員に選ばれた社長ということがやっぱり最後の効き目になりまして
、実はこれがですね、中小企業白書に掲載されたりですね、新聞なんかでよく捉えています。
そうなんです、これ中小企業白書にも載りましたし、もう一昨日もですね、日本経済新聞にですね、この事業承継の一つの例としてですね、出していただきました。
ここでですね、本日のゲストユニックスの内村会長様宛てに、現社長、今お話がありました松田康久さんから手紙が届いています。時間はもうあと3分ぐらいになりましたので急ぎ足で読ませていただきます。内村昭雄会長様、事業承継について、私がユニックスにお世話になった2011年5月から今年で10年3ヶ月目まぐるしく変わる自身の責務に日々奮闘しながら現在を迎えています。当時諸事情により17年間続けていた営業職に終止符を打ち、工場作業員として営業はしません、塗装はできるので工場で働きたいと面接を受けたことを今でも思い返すことがあります。それが今では代表取締役社長になってしまった、なぜこうなったと考えることがあります。当時を振り返ってみると、それまでの自身の考え方が現在では大きく変わり、物事を捉える視野も幾分広がったと感じています。ユニックスに入社以来2年目に工場長、翌年には営業部長として配置転換後、 常務取締役に昇格して2年、取締役社長に就任して4年、そして昨年10月には代表取締役社長へ就任しておよそ1年が経過しました。私が一般社員として従事したのはわずか1年強であり、当社が会社幹部経営側という立場で、ありましたが、まさか中途入社で学歴もない私が、事業承継に至るなど思いもよりませんでした。私が入社した当時、会社は工場火災事故が発生した翌年で、非常に厳しい経営状況であったと思います。まさかの契約保険金の未払い、5年にわたる民事裁判、進まない工場再建、離れていく社員たち、今思えば中でも一番つらかったのは資金調達ではないでしょうか。あらゆる手段を用いて資金調達を成功させ会社を存続させた会長の苦悩は計り知れません。当時従業員の立場であった私はそのような苦労を社長がしているなど頭では理解していたものの実感はほとんどなかった。現在今では勉強中の身ではありますが、資金繰りの財務状況をある程度理解できるようになり、自分であったならあの場面で乗り切れたのか、家族を従業員を守りきれたのかと思い悩むことがあります。そして昨年新型コロナウイルスが猛威を振るい、当初はユニックスの売上も激減し苦境に陥りました。ですが本格的に影響が出る前から会長は迅速に対処し、金融機関との調整などなので、苦戦を強いられるだろう業績推移に粘り強く対応されました。はい、ちょっと長いのでこの辺り申し訳ありませんでした、飛ばせていただきまして、はい、内村会長様には入社以来重用してもらい、学びとスキルアップのチャンスを与えられ、また困ったことがあれば何も言わず手伝っていただきました。思えば入社ユニックス入社するまで私は何社か転職をしましたが、この10年が私にとって一番多くの学びを経験を積ませていただいた、講師ともに感謝しかございません。内村様のすべてをつぎ込んで注いできた会社を他人に譲ると決意された心情はいかばかりかとお察しします。未来で託されたものとして弱愛ではありますが、これまで以上に精進し、人を育てて技術を磨き、社業を発展存続させ次世代へバトンタッチできるように魅力を尽くしたいと思います。2021年9月9日町田康久より。
心のこもった手紙ですね。ご感想は。
もうまさにですね、今手紙に書いていただいた通りです。私もまだ現役でございますし、これから2人でですね、一緒に会社の繁栄向かって頑張っていきたいと、そのように思ってます。私の最後の仕事はですね、会社も進捗できました。そして、いろんな賞ももらいました。あとはですね、新社長 の力を期待して、頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。まだまだお伺いしたいところですけども、時間となってしまいました。では大西先生、はい、次回10月4日からの放送分のゲストをご紹介ください。
はいはい、元ですね、大阪機械の社長の大出隆三さんです。
はい、次回もお見応え聞き応えがありそうですね。内村さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では、はい、皆さん、ごきげんよう。さようなら。